どうぞペテロの手紙第2、今日も一章、特に8節のところをご覧いただきたいと思います。ペテロは繰り返し信仰者たちに霊的成長を教えていました。信仰において成長するようにと、そのようにペテロは繰り返し繰り返し読者たちに教えるわけです。それは霊的成長によって、信仰の成長によって、あなたは神の栄光を表すことができるからです。またあなたの信仰が成長することによって、いかなる誤った教えにも惑わされない、そのような大人の信仰者になれる。だから信仰において成長することが必要なんだと。で、そのメッセージをペテロは与えるわけですが、同時にあなたにとって霊的成長というのはできることである、と、可能なんだということを教えていましたよね。なぜかというと、神の助けがそこにあるからだと。前回私たちが見てきたように、あなたはこのような7つの美徳をただ持つだけじゃない、それにおいて成長するものとなることができるって、道徳的に成長したものって、本当に主に似たものへと成長していくことができるって。毎日の生活において一体何が神の前に正しくそうでないのかを見極める、その知識を、実践的な知識を持ってあなたは生きるし、また成長していくことができるんだと。自分の願望にではなくて、内住する主なる神様のその働きに、導きに服従して生きる、そのような信仰者として成長できるって。どんな時にでも主に希望を置いて、どんな時にでも主の約束を信じて信頼を置いて歩み続ける信仰者として、あなたは成長できるって。また主に対する正しい畏敬の念を持って礼拝者として成長することができるし、また同時に兄弟姉妹たちに対して愛を示すことができるし、またそうでない、まだこの素晴らしい救いをお信じになっておられない皆さんに対しても、神の愛を実践することができる、こういう信仰者として成長することができるんだということをペテロが教えるわけです。さっきもお話したように、なぜそれが可能なのかって。だって私たちは神様からこうしなさいと言われたときに、まず思うことが、それは私にはできないということです、私には無理だってことです。そういった言い訳ができないようにと、ペテロは私たちに、もうあなたには神の助けが備えられているって、神が助けてくださるんだから、しかも全能の神が助けてくださるんだから、成長することが可能だとペテロは教えました。また彼が言うのは、生まれ変わったあなたは神のご性質に預かるものとしたとなったんだと、神のご性質に預かるものとして新しい生活が始まったんだ、そのように生まれ変わったんだ、だからあなたには成長が可能だということを、この1節から4節を通してペテロは教えてきました。確かに罪からの救いも神の恵みでした。しかし救われた後の信仰生活も神の恵みである、つまり神の助けがなくてはならないということです。そこでペテロは、その神の御業とともに、神の技とともに、我々信仰者にも実は責任があるんだということを明らかにしています。今言ったように、確かに救いにおいても信仰生活においても、神の助けがなければ、神の知恵がなければ、神に喜ばれることを成していくことはできないんですが、しかし同時に私たちには責任があるということを聖書が我々に教えています。ですからそのことがこの5節7節のところに記されていたわけです。あらゆる努力をして、そのように5節に記されていたのは、 どんな時でも熱心に一生懸命その務めを果たしなさいという意味でした。怠けて無駄に時間を過ごすことなく、ありとあらゆる努力を払って主からいただいた新しい人生を生きていきなさいと、そのように教えていました。だから私たちが気づかなきゃいけないのは、確かに救いもそうだし信仰生活も神の助けがいります。それがなくてはできないんですが、同時に私たちは生まれ変わったものとしてこのように生きていくことが必要だと、その責任も自覚しなきゃいけない。ですからあらゆる努力をしてって、あなたに責任があるということをペテロは明らかにします。しかも最後に出てきた、この7節に出てきた加えなさいというこの動詞ですけれども、これはこういう意味がありましたよね。神のなされた働きの傍らにこれら7つの美徳を加えていきなさいって、ね、神が与えてくださったその救いに今度あなたは、ね、こういった7つの美徳がますます加わっていくようにという我々の責任を教えるわけです。しかもこの加えなさいという動詞は命令形で記されています。ですから救いに預かった一人一人、信仰者である皆さんは、神や人に対する正しい態度において成長するようにと、それがあなたの責任だとペテロは教えてくれたわけです。しかもそれは神の助けによって可能なんだと。ですからまず我々が覚えなきゃいけないのは、イエス様を信じてこの救いに預かった時もそうでしょ。我々は神の恵みによって救われたわけでしょ。神がこの素晴らしい救いを与えてくださった。でも同時にあなたは何もしなかったんじゃない、イエス・キリストの福音を聞いて信じるという選択をしましたでしょ。信仰生活においても神がしてくださるんです。でも私たちにはこの神が命じたことを、神様私はそれを行っていきます、あなたの助けによってと、その選択は必要なんです。そのように歩むことが必要なんです。でバークレーはこのことについてこう言います。人生は私たちの努力が神の恵みとともに働き、不可欠の麗しさを生み出すときに最も高尚で最善のものとなるのである。どちらも必要だということです。我々クリスチャンとしてのその歩みにおいて、我々の努力が神の恵みとともに働くことによって素晴らしいものになるという話です。ですからまずそのことを覚えてくださいね、皆さんね。私は何もしなくて神がしてくださるんでしょう、ではなくて、確かに神が助けてくださり、神がそのことをなさしめてくださるんですが、我々には責任があって、示されることに対して私はそう生きていきたいですと、神様どうぞ助けてくださいと、正しい選択をして従っていく決心がそれぞれには常に必要だということです。でどうしてこのことがこれほどまでに大切なのかというのが、実はこの8節のところから記されているわけです。その理由がここに記されています。8節ご覧ください。これらがあなた方に備わりとあります。これらというのはもうすでに見てきたように、この7つの美徳に関すること、美徳の話です。それを指しています。それらがあなた方に備わりと、この備わるという言葉ですけれども、この動詞はその人の所有となるとか、その人の持ち物であるということを意味しているんです。これですからペトロが言っているのは、もうあなたたちはこういうものが、こういうものを神様からいただいているでしょうって。努力をして自分にないものを得ようとしている話じゃないんですね。もう我々に信仰とともに神によって与えられたものなんです。ちょっと思い出してくださると分かるんですけれども、御霊の実とガラティアが記しているのは、信仰を持ってその成長によってそういう実をいただくんじゃなくて、救われたことによってその実をいただいたわけです。だからそれにおいて成長しなさいという話でしょ。ここに記されていたこの美徳に関してもそうなんです。我々はこういうことを実践できるものへと生まれ変わったんです。ですからペテロが言いたいのは、もうすでにあなたたちにはそういったものが備えられている、こういった美徳はもうすでにあなたの所有となっているという話です。そしてこう続くわけです。ますます豊かになるならと。これは 増し加わるとか成長するとか、もっと辞書でいけば過度とか過剰を意味して、必要以上に得ることである、必要以上に得ること、そういう意味があります。しかもこの動詞は現在形を使っています。継続してそのようにって、つまり何を言ってるかって、もうあなたにはこういう美徳が備えられている、これはもうあなたの持ち物であると、同時にそれにおいてあなたがそれが増し加わっていくなら、つまりこれらのことにおいて成長していくならばと、ね、その話をペテロはここでするわけです。ペテロは本当の救いをいただいた者たちというか、まあ、救いに預かった者たちというのは信仰において成長するということを信じてました。皆様それ信じてます？神によって救われた人は必ず成長するって信じてます？ちょっと曖昧ですけど、成長するんでしょ？なぜかっていうと、救いっていうのは神の技であり、その人のうちに神が内住してくださる、神がその人を新しく生まれ変わらせてくださる。ですからその人のうちに新しい神の働きが始まったわけです。それぞれそのペースは違えど、確実に神によって救われた人には神の働きが始まっていきます。ですから救いに預かった者たち、神が本当に救ってくださったならば、その人の信仰というのは確実に成長する。ペテロそのことを知っています。しかし同時に彼が知っていたことっていうのは、救われた者が罪の中を歩むこともまた歩み続けることの現実も知ってた。だって自分と私たちのことを振り返ってみたときに、私たちもそうでしょ、ね、私たちの中に罪を憎むという思いが与えられてました。でも実際の生活の中で私たちは罪を選択したり、その中に自分から浸っている場合もありますでしょ。そこでペテロが何をしたかっていうと、ペテロは信仰者たちに、クリスチャンたちに霊的成長の重要さと、霊的成長が滞る愚かさ、この両方を教えることで、すべての信仰者たちが霊的成長を目指して正しく歩み続けることを奨励しているんです、ね、霊的成長をする人たちに対してそれがいかに大切なのか、霊的成長が滞ることの愚かさ、この2つを示すことによって、みんなが霊的成長において滞るんじゃなくて、みんなが成長していくように、そのことを彼は進めているわけです。ですからこの8節の始めのところにそのことが記されています。そしてその後に、あなたの信仰が成長していくならばどういった結果が伴うのか、霊的成長の結果がこの8節の後半にペテロによって記されています。まず見ていただきたいのは、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点でというところ、私たちの主イエス・キリストを知る点で、この箇所は我々の主イエス・キリストの真の知識と、そんなふうに訳せるところなんですけれども、一体何をペテロが言わんとしたのかって、今私たちが学んできたことと当然関連してるんですけども、ほとんどのことが繰り返しになりますけど、ちょっと忍耐を持って聞いてくださいね。この知るという言葉が出てくる、実際にこの8節のところ出てきてるわけですけども、知るというと、まず救われている人の話です。救われた人々は主イエスについての正しい知識を持っている人です。イエス様が一体誰なのか、何をされたのか、ね、それがなくては正しい信仰に至ることはありませんでしょう。世の中が何て言ってるかじゃない、聖書がこのイエスについて何と言ってるかです。イエスは誠の神であり、私たち罪人をその罪から救うためにこの世に送られてきた約束の救世主であると。このペテロ第2の手紙の2章の20節をご覧いただきますとね、こう書かれています。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れと、 ここにキリストを知ることという言葉とこの8節の知るというのは同じ言葉が使われています。救いの話でしょ。主を個人的に知ることです。ただそのことに、その方についての話じゃない、情報を得たんじゃない、その方と個人的な関係を持つという話です。ですからこの知るって言った時に確かにこの救いの話、しかしよくこの文脈を見るときに、このペテロがこの手紙を送った対象の人たちっていうのは、読者たちっていうのはもうすでにイエス様を信じた者たちでしたよね。ですからクリスチャンたちに対するこのメッセージがここに記されているということを我々はすでに見てきました。じゃあこの知るというのはどういうことか、信じるということでないとしたら何なのかです。実はこの8節までの間に知るという言葉が何回か出てきています。例えば6節をご覧いただきますと、知識という言葉が出てきます。でもこの6節の知識とこの知るというのは同じ言葉じゃない。この8節に出てきた知るっていうのは2節3節に出てきた言葉なんです。イエスを知ることによって、イエス、私たちが知ったことによってここに出てきたんです。で、この8節の中に出てきたこの知るという言葉ですけど、見分けるとか理解するとか知識を増すということ、ね、バークレー氏の言葉を借りるならば、増し加わる知識という、だからさっきからお話したように、ね、ただイエス様を知ってるだけじゃない、その知識において成長していくという話ですよね。つまりね、皆さんね、ペテロがここで言わんとしているのは、この私たちの主イエスキリストを知るって言ったときに、ただイエス様をが誰かを知って信じたというだけじゃない、そのイエスのことをより深く知っていく、より詳しく知っていく、そのことを言うわけです。なぜかというと、我々クリスチャンというのはそのことを願いながら生きている者たちです。この神のことをもっと知りたい、もっとこのイエス様のことを知りたい。ですからコロサイの一章の中でこうあります。十節のところに、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように、神を知る知識を増し加えられるように。コロサイ二章の二節のところにも、この人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。今コロサイの1章の10節も、コロサイの2章の2節のところでも、この知るという言葉、これはまさにこのペテロ第2の手紙の1章の8節のこの知るという言葉です。ちょっとまとめますよ。こうなります。ペテロが言いたいことっていうのは、もしあなたがこういう徳において成長していくなら、もうそれはすでにあなたに与えられたものであり、それにおいて成長していくならば、何が起こるかというと、あなたはますますより深くこのイエスのことを知っていくという話です。だって信仰の成長というのと主を深く知っていくということは絶対に切り離すことできませんでしょ。違います。信仰が成長したら間違いなくあなたはイエスについてのことをより深く知っているはずです。イエスのことをより深く知っているからあなたの信仰は成長しているんです。ですからペテロが言っていることは、こういう美徳においてあなたが成長しているならば、あなたはより深く主のことを知るんだということを言うわけです。だって愛している人のことをより深く知りたいというのは普通の話です。私たちの主がどんなお方であり、どんな犠牲を払ってくださったのか、一体どんな愛で自分が愛されているのか、どんな道からでもって自分が守られているのか、こういう神の真理を我々はもっと知っていきたいと願いますもんね。ですから我々御言葉を通して、あ、神ってこんなお方なんだと、こんな素晴らしい恵みをくださったんだ、こんな恵みで私が守られてるんだ、こんな約束が与えられてるんだって、それを知れば知るほど私たちはこの神をより愛するものになるし、より信頼するものになる。 ですから主を深く知ることによって我々の信仰は成長するし、より深く我々の信仰が成長することによって私たちはこういった美徳において成長していく。さてペテロはそういったことを話した上で、信仰の成長の話をした上で、信仰が成長することによってより深くイエスのことを知ると話した上で、彼が言うことは、もしあなたがそのような歩みをしているのであれば、あなたはこういうものになるんだということがその後に記されています。見てください。役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。あなたが成長するならば、成長しているならば、成長したいと望みながら願いながら歩んでいるならば、まずあなたは主にとって役に立つものになるっていうんです。主にとって役に立つものとなる。この役に立つという、これ形容詞なんですが、新約聖書の中に8回出てきます。で、いろんな日本語訳がこのギリシャ語につけられているんですが、マタイでは無駄であったりとか何もしないというふうに訳されています。またマタイの20章の6節のところでは仕事もしないでなんて、そんなふうに訳しています。テモテ第一の5章やテトスの1章のところでは怠けてとか怠け者とか、ヤコブの2章では虚しいと、そしてこのペテロのところでは役に立たないというふうにこのギリシャ語は訳されています。つまりどういう意味を持った言葉かというと、この言葉というのは働きをしない怠惰の話です。つまり自分に課せられた責任や働きをしない人、果たさない人、それがこの役に立たない人という意味です。役に立たない人、つまりその人は自分に課せられた責任や働きをしないというんです。今よく見ていただくと、この8節は役に立たないものとか身を結ばないものになることはありませんと書かれているわけで、もしあなたの信仰が成長したら、こういう質には絶対にならないという話でしょ。つまりあなたの信仰が成長すれば、あなたは役に立つものになるという話であり、また身を結ぶものになるという話です。ですからあなたの信仰が成長しているならば、あなたは怠惰じゃない、課せられた責任を果たさない、その働きをしないような、そういう人ではない、そういう人になることはないって、その2つは一致しないんです。ちょっとよく考えていただきたいのはね、皆さんね、あんまり難しい話じゃない。主人がいて、しもべ奴隷がいたと、確かにそういう世界だわけ、あったわけでしょ。主人にとって役に立つしもべ奴隷ってどういうしもべなのかです。どういう奴隷なのかです。主人にとって役に立つ奴隷って、間違いなく言えることは、心から主人が喜ばれることを行う奴隷じゃないです。自分から喜んで進んで主人を喜ばせようと思っている奴隷、役に立ちますよね。主人の命令に喜んで心から従うもの、こういう奴隷は主人にとって大変役に立つ。主人が命令しても怠けて何もしないって、役に立たない奴隷である。私たち人間の世界でもそうであるよ、あるならば、ましてこの神と私たちの関係を見るならば、神にとって役に立つ奴隷っていうのは、主人である神が喜ばれることを心から行う、そんな奴隷じゃないです。神の命令に心から喜んで従う奴隷じゃありません。神が喜ばれる、神にとって役に立つ奴隷っていうのは、喜んで主に従おうとしている、主の命令に喜んで心から従っていこうとする、その奴隷の動機っていうのは、この主人を何とか喜ばせたいと思って全てのことをしている、こんな奴隷は役に立つ奴隷ですよ。で、そのような歩みをしている人っていうのは、絶対に間違いなく信仰において成長している人でしょ。 信仰において成長しているからもっと神を喜ばしたいと思うし、神に喜ばれる歩みをしているからもっと神に会って成長したいと当然願っているだし、間違いなくその人は信仰において成長している人です。この7節のところに加えなさいという言葉が出てましたよね。さっきも説明しました。この加えなさいという動詞は命令形だということ思い出してみてください。あなたがこういう美徳をしっかり身につけていく、それにおいて成長するというのは我々の選択じゃなくて神の命令なんです。神がそのことを命じておられるんです。してもしなくてもどちらでもいい話じゃないんです。これは神ご自身が私たちにこう生きなさいと命じておられる。ですからそれを喜んでしようとする者たちというのは間違いなく神にとって役に立つものではありません。ですから信仰者であっても、いや私はこんな難しいことはできないから、まあ自分の思うように、どうしてそんな人を神様お使いになります。皆さんにぜひ覚えていただきたいのは、どの時代においても神様がお持ちになった人々を見たときに共通していることがあります。学歴があるから、教育があるから、この社会においてさまざまな実績を上げてきたから、いろんな地位を築き上げてきた人だから、だから神が使ったかというと、そういうことと全く関係ありませんでしょ。神がお使いになった人々っていうのは神に忠実な人々をお使いになったんです。ある人々は小学校の教育もなかった人がいます。メッセージをしたってその語られている英語が完全じゃなかったって、でも神はその人物を使って大変な働きをなさった。世界中に彼が築いた学校を卒業して、牧師たちが宣教師たちが出ていきました。この日本にもそんな働きを始めた人は、社会から見たらこの人ができることは限られてるねと思ったかもしれない、教育がないからって。でも神がお持ちになる方っていうのは神に対して忠実な人なんです。神を愛して神様に喜んで従っていこうという、そういう人々を神はお使いになったんです。パウロはこう言ってます。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのですって。非常に分かりやすい例えでしょ。いろんな食器があって、あるものは尊いことに使うし、あるものは卑しいことに使うって。私たちの家庭でも特別なお客さん用のその祈りがあるかもしれない、ね、普通の日常生活の何か割れてもいいわと思いながら使うものがあるかもしれない、ね、でもこの御言葉が私たちに教えてくれたのは、どんなふうに用いられるかは我々一人一人にかかってるって言ってますでしょ。神がこれを尊い器として作って、尊いことに使い、これを卑しいことに使おうとして、そういう人として作ったのか、違いましたでしょ。いろんな用途があるっていう話をしました。でも尊いことに用いられたいともし願うんであれば、条件が書いてました、こうありましたでしょ。誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となりますって。つまり尊いことに用いられるか卑しいことに用いられるかは私たちが決めなきゃいけないって話です。私たちにその選択がある、責任があるって話です。どんな選択をするのかです。 さっきのペテロ、テモテ第2の手紙の2章の20節と21節のところですけども、パウロもそうやって教えてくれた。そしてペテロも私たちに教えてくれているのは、もしあなたが信仰において成長しているならば、なぜ信仰において成長するか言うまでもありません。あなたが神を愛しているからです。愛しているから神がおっしゃっていることを実践していきたいと思う。それに従っていきたいと思う。しかも心から。そうすることによってあなたは成長するし、あなたはより深く主を知っていくって、ね、そういう人を神がお使いになるんだとペテロはここで教えてくれるんです。ということは皆さんね、あなたも神様は喜んで尊いことに用いてくださるんです。あなたは神にとって役に立つものになるんです。このすべてを作りなり、そしてあなたのために犠牲を払い救いを与えてくださったこの全知全能の主権者なる神が喜んであなたを使ってくれるんです。でもそのためにはあなたがどのような選択をしてどのように生きるかが全てかかってるって話です。あのムーディーが始めたムーディー教会の牧師でもあったウォーレン・ウェズビーという先生は、なぜなら彼らはイエス・キリストにますます似たものへと変えられ続けていたから、だから神は彼らを用いたって。そう思いません、皆さん。だって信仰において成長する、イエス様をより深く知っていく、その人は間違いなく主イエスキリストにいたものに日々変えられているんです。それが霊的成長でしょ。それが信仰における成長でしょ。イエス様に似たものに変えられている人を、どの時代であっても、どの地域であっても、どの民族であろうと、国籍であろうと、神はそういう人を使ってきたし、今も使ってらっしゃるんです。だから私信仰者が考えなきゃいけないのは、私の歩みはどんな歩みをしてんだろう。神が喜んで私を用いてくださる、神にとって役に立つような、そんな歩みを私はしてるんだろうかって。神が私たちを使わないって言ってるんじゃないんです。神に用いられるためには神の前を正しく歩みなさいって言ってるんです。だって神を愛している人だから、そういうふうに歩むわけだし、そういうふうに歩んでいる人を神様喜んでお使いになるって。ですからまずペテロが教えてくれるのは、もしあなたの信仰が成長するなら間違いなくあなたは神にとって役に立つものになるって。二つ目に彼が言うことは、主の良い、より良い証人になるって。主のより良い証人になるんだ。身を結ばないものになることはありませんって。つまり身を結ぶという話です。実はこの身を結ばないものっていう形容詞、新約聖書の中に7回出てきます。で、そのすべての箇所を見ると、すべて身を結ばないというふうに訳しています。さて、この身を結ばない人ってどういう人かっていうと、その人の中に身が、果実がないわけでしょ。果実がなければその人は救われてない人と全く同じような意味をしている。つまり影響力あんまりないんです、この世にあって。じゃあなぜこの人たちが身を結ばないのかって、今お話したこの7つの箇所を見ていきますとね、その原因が罪だということがわかります。いいです。身を結ばない原因というのは罪なんです。で、今7つの箇所って言いましたけども、その箇所、私たちにさまざまな罪を我々に教えてくれます。まず最初は、マタイの13章の22とマルコの4の19のところ。ここはよく皆さんご存知です。あの種まきの話です。そして茨の中にまかれた種の話です。覚えてます?御言葉を聞くんですけれども、世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐために身を結ばない人の話、ね、御言葉は聞いてます。でもこの富がその心をその惑わしてしまって、この世に関心があるもんですから、その惑わしに負けてしまって、さまざまな欲望に負けて、そして身を結ばない。この人に共通していることは何かというと、ね、 どんなに神の言葉を聞いても心からそれを信じない人の話です。だからこの茨の中に巻かれた人というのは救われてない人の話です。どんなに御言葉を聞いてても心から主イエスキリストの救いを受け入れていなければ救いに預かってませんでしょう。確かにそのことがこのマタイの福音書、またこのマルコの福音書並行箇所に出てくるわけです。で、聞いてくださいね皆さんね、我々信仰者の話です。我々信仰者がなぜ実を結ばないかっていうと、我々も神がおっしゃっていることを信じていないと実を結ぶことはないんです。確かにこの人たちの問題は神のメッセージを聞いてても信じなかった。クリスチャンたちは基本的なことは信じた。主イエスキリストのことについても、またイエスキリストの救いについても信じたかもしれない。でもその後の信仰生活において神がこうだとおっしゃっていることをなかなか信じようとしない。その不信仰では、その不信心では信仰は成長しないって話です。私たちの信仰っていうのは、ね、神がおっしゃったことを信じるわけでしょ。私たちがどう思うかって話で、神が何とおっしゃったか、それを私たちは正しく知ってそれを信じているに過ぎない。ですから神のおっしゃったことを信じなければどうやって成長します。だってその不信仰というのは罪だからです。罪は確実にクリスチャンの成長を妨げます。二つ目です。ユダの12節のところなんですけれども、黙示録の前のところですけれども、そこにこうありますよね。彼らはあなた方の愛さんのしみです、恐れげもなく共に縁を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯に枯れて根こそぎにされた秋の木って書いてます。何の話をしているかというと、このユダは教会の中に廃教者が入り込んでくるんです、ね、偽教師たちが入り込んでくるわけです。でそれが教会の最大の問題であると。ですからこの愛さんのしみなんていう、このしみという言葉を使ってそういうことを表しているんです。本来ならクリスチャンが共に集まって愛の交わりの中にあったわけでしょ。聖餐式をし共に食事をしてたわけです。そのしみだって問題だっていう話です。見てください、この人は立派なことを言うんだけれども何の祝福ももたらさない、まさに水のない雲だって。雨が降るって言ってもその雲に水が含まれてない。だから雨を降らせることがない。彼らの問題って一体何かって。彼らは神を恐れていないんです。彼らはそういった誤った行いがどれほど大きな罪かっていうことを全く考えてもいない。神に対する恐れがないんです。この人たちは実を結ばないってということはね、皆さんね、確かにこれは廃教者の話です。でも私たちも注意しなきゃいけないのは、もし主に対する恐れというものを失ってしまったら、その罪というのは私たちの信仰の成長を妨げます。いつの間にか私たちは神である方に対しての恐れというもの、神ゆえに怖いという思い、そういう思いがいつの間にかなくなってしまっているし、神に対するそういった畏敬の念というものも失っている。何をしてても構わないって、神が見ていると聞いても別に構わないって、神を恐れない罪、この罪は間違いなくその人の信仰をの成長を妨げるものです。簡単に3つ目に、エペソの5章の11節に出てくるんですけど、実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさいと出てきます。実を結ばない暗闇の技って、それが罪だということは明らかですよね。何を言ってるかって、そういう罪を愛する生活から離れるという話です。罪を愛していては信仰が成長することなんか期待できないんです。私たちの問題ってそこにあると思いません？神よりも罪を愛してるって、その結果何が起こってるかというと、我々の信仰は成長しないんです。それが証拠に罪の中を歩んでるならば、その人から喜びもないし感謝もないでしょ。 そして最後にテトスの3の14のところに、私たち一同もなくてならないもののために正しい仕事に励むように教えられなければなりません。それは実を結ばないものにならないためですと書いています。実を結ばないものにならないためだと。これ良き証の話です。我々信仰者もしっかりとその糧のために熱心に勤勉に働きなさいということです。なぜならそのようなその行動が勤勉さというのが周りの人々にとって良き証になるから。ですから勤勉でなければ実を結ばないって、つまり怠惰というものは、怠けというものは、この罪というのはこのような実を見逃せることにならないって。だからかえって勤勉でありなさいと。そうすることで実を結ぶんだって。ですからさっきから見たけどようにこの実を結ばない人、いや結んでない人、この人っていうのは主が望んでおられるようなこの世に対しての影響力がほとんどない人です。なぜならその生き方、それはまさに主を知らない人々のものと大変類似したものだからです。だからね、皆さん、まとめですけれども、大切なことっていうのは我々が学んできたことを実生活に適用することです。何回も何回も我々学んでます。我々は主が真実なお方だということを知ってます。しかしそのことを本当に心から確信するためには神の約束を信じて歩まなければ我々はそのことを確信することはないんです。真実な方っていうのは神約束されたことを必ず守るということでしょ。そのためには本当に神様の約束を信じて歩み始めたときに本当に主はそうだって、この主は約束されたことを必ず守ってくださるお方だって、でその確信を得るためには信じて歩まなきゃいけない。多くの人たちはその知識は持ってます。でも実生活に生かされていないからいつまでたっても確信がないんです。主は思い煩うなとおっしゃった。でも本当にそれを確信するためには、ね、主が心配してくださる。あなたじゃなくって。だから思い煩いながら生きることもできるけれども、思い煩いを主に委ねて、主が約束された平安を持って生きることができる。でもその約束が本当なんだという確信を持つためには、我々がそのような歩みをしなければ、どうやって確信できます？平安を与えるとか喜びを与えるという約束を我々知ってるんです。でもそれを実生活で体験していない信仰者があまりにも多くいる。つまりこういうことです。皆さん、神が約束された地上においての素晴らしい、我々信仰者に約束された素晴らしい祝福を残念ながら私たちは逃して生きているって。その原因は私たちにあるんです。だから私たちは聞いた御言葉の実践に励んでいくことが必要だというんです。それも信仰でしょ。できると言われた神を信じて神の御言葉の実践に励んでいくんです。ペテロは私たちにあなたの信仰は成長するということを言いました。信仰が成長することによってあなたは神の栄光を表していくことができるって。そしてあなたの信仰が成長するならばあなたは神にとって役に立つものになる。そしてあなたの実がどんどんこう熟していくことによって周りの人々に良き神の証がなされていく。そういう人として神は用いようとしてくださっている。ご自分に問いかけてくださいます。そんな信仰者になりたいってあなた望んでいらっしゃいます？そんな人に主を今変えてくださいっていうそういう願いをお持ちですか？そこから始まるんです神の働きが。信仰者の皆さん、ぜひぜひ心からお願いします。その思いを持って今から歩み始めることです。主がどんなことをあなたを通してなされるか、それは主に働いていただかなきゃならない。でもそのためには主をどうぞ働いてくださいと、私はあなたがおっしゃったことを信じそのように生きていきたいと願っています。 その責任があるんです。その選択の責任です。どうかその正しい歩みをあなたが今日から始めるためにも、主が教えてくださったように成長しなさいって、その主に対して分かりましたしよ、私は成長を心から願って今日から生きていきます、どうぞ私を助けてください、私を変えていってください、その願いを持って歩んでくださることを心から期待し、そのことを心から祈ります。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちにどのように生きるべきなのかを繰り返し教えてくださいます。その時に初めて私たちはあなたの御言葉が真実であり、そしてあなたが約束されたことが確かにその通りであるということを実際に経験することになります。神様、どうぞ頭だけの信仰者になることがないように、私たちはあなたの栄光を表すためにこの地上に置かれてますから、あなたの素晴らしさを明かしする、そんな働きをしたいと願っています。でもそのためには我々一人一人があなたが教えてくださったその真理をただ聞くだけでなく、あなたを信じてそれをぜひ行っていきたいという願いを持って歩み出すことが必要だということを教えてくださいました。ここにいらっしゃるすべての信仰者がその願いを持って今日から新しい歩みを始めることができますように。主よ、どうぞみんなその願いを持っているはずです。それぞれを励ましてください。今日からまた新しいスタートを切れるように、主よ、どうぞそれぞれの心にあなたが働き、あなたの御業を成してくださるように、あなたの恵みを心から感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの皆によってお願いします。アーメン。